知りたい藤沢さん。今日は鵠沼で野菜を生産されています山口貞夫さんからお話をお伺いしたいと思います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
それでは初めに畑の場所はどちらになりますか？
鵠沼が主体ですけれども、辻堂とあと遠くでは高所見の方に土地を所有してますので、そっちの方も作っております。はい、
広さとしてはどのぐらいの畑をやっていらっしゃるんですか？
90アールを栽培してるんですけれども、主に家の周りの畑を中心に栽培しています。
山口さんは野菜を生産されるようになってもうどれぐらい経つんでしょうか？
ざっくり考えても56年になりますかね。20歳のところから今76ですので、そういう年数になってしまいました。
もうベテランの農家さんになります。今日は山口さんが育てられていらっしゃいますお野菜についてご紹介していきたいと思います。どんなお野菜を育てられていらっしゃいますか？
春はやはりキュウリトマト、枝豆とか、夏はスイカとかメロンとか、そういうものを作ってますね。間に大根とかそういうものは作付けはしてます。
ご自宅の前の畑で野菜を生産されているということですけれども、すべてお一人でやっていらっしゃるということなんですよね。
そうですね。以前に我が家では9人家族の時もありましたけれども、今に至っては一人で栽培しております。
お一人でいろいろなお野菜育てられているということですけれども、山口さんの野菜作りのこだわりっていうのはどういうところにありますか？
生産者と消費者の距離が、特に私の家は近いので、新鮮で単価もあまり高くならないように努力しながら販売をしているということになりますね。
鵠沼で育ったお野菜そのまま直売所で販売されているということで、取れたてのお野菜を楽しんでいただけるということなんですね。56年もう畑を続けられていらっしゃるということですけれども、野菜を育てる上で苦労したこと、大変なことっていうのはどういうことがありますか？
天気が非常に不安定な時が多いという感じが非常に強くって、その天候に合わせた栽培管理をしなきゃいけないなということは常に考えてるんですけれども、まあこれも自然ですので、なかなか思うようにはいかないんですけれども、事前にわかる範囲内で対策は立てながらやっているという、そんな感じです。
最近も変わりやすいお天気ということで、予想しながら対策を取られているということなんですね。逆に励みになることというのはどういうことがありますか？
鵠沼小学校があるんですけれども、登校時間になりますと、お子さんが時々声をかけて、おじちゃんおはようとか、そう言っていただきます。そういう声掛けをしてくれることによって、非常に励みになって頑張ろうっていう、そんな気持ちになる場合が多いですね。ありがたいことです。
小学校の方からの声掛けで元気になるというようなお言葉をいただきましたけれども、そういう地域の温かさというのも感じますよね。それではいろいろとお野菜育てられていらっしゃいますが、これからどんなお野菜育ってくるか、畑の様子も教えてください。
今年の暮れになりますかね、暮れから春にはキャベツの出荷を予定しております。特にカリフラワーとかブロッコリーの栽培を、今はもう種まきが始まってますね。その前にネギとかさつまいも、それからあと大根、順番にはそんな感じで収穫が入ってくる予定です。
秋にはネギ、さつまいも、大根などが取れ始めるということなんですね。そして今種をまかれたカリフラワーやブロッコリーはこれから冬に、はい、育ってくるということなんですね。次にこのお野菜を種をまいて、これを収穫してっていうような計画ってとっても大変そうですよね。
もう時期でこれは巻き時ですねと、巻かなきゃダメだねっていうのは頭の中入ってますから、カレンダー見なくても、今までの記録を見なくても頭の中に整理されてますので、順番にやっておかないと結果的には収穫に至らないということになってしまいますので、それだけは気をつけてやってます。
次のお野菜はこれっていうのがもう体の中に染み込んでるっていう感じなんですね。多品目でやられてますけれども、野菜いろいろな種類作るにあたっては、これを育てようって決める決め手とかっていうのあるんですか？
天気はまずわからないのが非常に苦労の種でしてね。あとは生産者が バッティングしないような体型を組まないとダメっていうことで、皆さんが同じものをいっぱい作ったとしたら価格も暴落してしまいますので、そこのところはバランスよく抑え気味とか前に突出して出そうとか、そういう気持ちでやってます。
農家さん同士で情報共有することで、たくさんの種類のお野菜が消費者の方に届くように工夫されているっていうことにもなりますよね。そうしたおかげで私たちは彩り豊かなお野菜、いろいろと楽しませていただいております。特に山口さんが野菜をお客様に届けるにあたってのこだわりを教えてください。
特に私の場合はですね、新しい新鮮な野菜を届けるということが基本ですので、朝採りを基本にしています。それができない場合には予冷の冷蔵庫を使って予冷をして、次の日には必ず出すと、そういうふうになっています。お店で売っている野菜を消費者の方々は無駄なく全部使い切ってほしいと、そういう気持ちがいつもあるんですよ。そういう中でですね、新鮮なものを出して皆さんに喜んでもらえたということが一番の嬉しいところですね。
朝どれにこだわって出していらっしゃいますから、買ったものをですね、新鮮なうちに余すところなく食べてほしいというのが山口さんの思いということで教えていただきました。これから買った日に採れたての新鮮なお野菜を美味しくいただきたいと思います。愛情かけてですね、育てていらっしゃいます山口さんのお野菜の数々ですけれども、どこでお野菜は購入できますか？
JA さん網のコメディハウスというところへ 100% 出荷しているという、そういう状況です。
コメディハウス釘沼さんで一番取り扱いの多いお野菜ということもお伺いしまして、たくさんのお野菜こちらに収められているということなんですね。
そうですね、自分のできる野菜の種類っていうのは限られていますけども、それを 100% 栽培できて、それが出荷できるということを目標にやってますので、どうぞ皆様方におきましてはですね、コメディハウスをご利用いただきまして、地元の農家の人たちのためにもどうぞ新鮮な野菜をお使いいただければありがたいと思っています。
コメディハウス釘沼で山口さんのお野菜購入されたお客様からの声などは山口さんに届きますか？
店長さんの方から消費者の方から声掛けがかかりましたよとか、いろいろお話を伺う中、そういうのを参考にしながらですね、次の年もそれだったらこの野菜をもう少し増やしてみようかとか、これはなんで人気がないのかなとか、そういう自問自答をしながら日々暮らして、次の年に考えながら栽培していると、そういうのが現状ですね。
それでは山口さんの今後の目標について教えてください。
体が動く限り一生懸命地元の野菜を生産しますけれども、年によっては野菜の種類の面積が変わる場合があります。そういう場合はやむを得ず消費者にご迷惑をかけるわけですけれども、新鮮なものを基本的にたくさん出すというのが私の信念でありまして、一生懸命工夫を凝らして生産していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
今山口さんからお話聞いてますと、常に工夫をされて新鮮なものをお客様に届けたいという思いがもう伝わってきます。ぜひコメディハウス釘沼で山口さんの育てた新鮮なお野菜手に取っていただきたいなというふうに思います。それでは最後にラジオをお聞きの方へ山口さんからメッセージをお願いいたします。
私も一生懸命一人でやっていますけれども、全国の若い人たち、お年寄りもそうですし、一生懸命やっている農家の皆さん方のですね、姿をですね、食卓に並べられた野菜を見ましたときには、ぜひ思い出して想像しながら召し上がっていただければ幸いかなと思っております。ぜひそういう思いを少しでも汲んでいただいて、生産者の気持ちにご理解をいただければありがたいなと思っております。
お食事の前のいただきますという気持ちのところにですね、生産者さんにお野菜育てていただいてありがとうございますという気持ちも込めて、これからも美味しくお野菜食べていきたいなというふうに思います。知りたい藤沢さん、今日は釘沼で野菜を生産されています山口貞夫さんからお話をお伺いしました。山口さん、今日はどうもありがとうございました。
どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。